桜島星降る夜は桜島あなたの元へ桜
島、はい、皆様こんばんは。
こんばんは、
スカパー217チャンネル日本文化チャンネルさくら公式、インターネット TV 桜島今日は、第52回でございます。9月21日収録の28日配信号でございます。ということで、いよいよ50回も超えて軌道にますます乗ってきた当番組でございますけれども、今日のゲストを紹介いたします。国士舘大学講師でいらっしゃいます倉山満先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、前回は第32回、財務省の金言大使というご著書の、まあ、ご紹介というか解説も兼ねて、はい、非常にたっぷりとお話しいただいたんですけれども、それ以来ということですか。
どうもありがとうございます。
何か人どうでしょうか。
もういつ呼ばれるかと思って楽しみにしてたんですけれども、
はい、
はい、
今日はですね、実は、まあ、こちらに先生の金著がございまして、はい、こちらちょっと軽くご紹介していただけますか。
嘘だらけの日米金言大使という、軽くというとこの本の宣伝かと思って来たんですけど、
ね、いやもちろんこれはご本の話。
メイフラワー号とかジョージ・ワシントンから始まって、今にのオバマさんに至るまで日米金言大使というか、まあ、アメリカに関して日本人全然誤解しているという話ですね。だいたいアメリカまあ、建国神話っていうのは手塚治虫級の SF ですね。
あ、そうですか。
基本的に、はい、火の鳥の一滴を飲んだら永遠の命が得られるとかですね源頼朝が義経を嫌ったのは火の鳥の一滴を飲まれるのが嫌だったからみたいですね。ほぼそのレベルの話をですね、なんかアメリカ人はですね建国神話として教えてるんですね。
ですか。
もうこれジョージ・ワシントンが伊勢城日本人が信じている通りの人だったら、まあ、神武天皇問題なく実在してますね。
そうなんですか。
はい、
火の鳥乱世編とかでアニジャーとか言って鎌倉に電話してますけど、あのレベルですか。
まああのレベルですね。はい、鎌倉時代に電話があったんだみたいですね。そんなレベル。だからワシントンの時代から大国だったとかですね。ピルグリムファーザーズの皆さんは聖人君子の集まりだとかですね。そういう話になってしまうと、まあ本当鎌倉時代に電話があったとかですね。後白河法皇と頼朝が電話してましたよね。
してました。
そんなレベルの話ですよ。っていう話のオンパレードはアメリカ史だというですね。
へー。
まあ、この帯で言うとですね、リンカーン極悪人ですね、まあ、別に乱世の勧誘リンカーンというのでもよかったんですけど、まあ、その人いっぱいいるんでアメリカ大統領で、フランクリン・ローズベルトはスパイですね。その前にウッドロー・ウィルソンってこいつが一番日本に対してひどいことしたし、もうアメリカにとってもひどいやつだし、まあ、全世界というかですね21世紀に至る全人類の不幸の 90% は間違いなくこいつが作っただろうっていうですね、ろくでもないやつなのに
すごい人物
ひどいやつがいないんですよね。で日本人のアメリカ嫌いな人に限ってなぜかウィルソンのこととやかく言わないとかですね、まあ、最近で言うと小泉時代ブッシュのネオコンが生意気だとかいろいろあったじゃないですか、じゃあアイゼンハワーの時の単独行動主義とどっちがひどいんだとかですね。
ウィルソンって国際連盟の人ですね。
そうそうそうそう、
いわゆる教科書に、
はい、まあ、こいつ狂人ですね。
狂人
、これは私が勝手に言ってるんじゃなくてフロイトって人が言ってるって言うんですね。
心理学者です。
あのフロイトがこんな気違いいないって言っちゃったっていうですね、
心理分析した
んですね。はい、しちゃって、でウィルソンの奥さんが生きてる間はその本出すのやめようってですね、ウッドロー・ウィルソン心理学的研究っていう名著があるんですけれども。
あ、そうなんですか。
もうやっぱりその蛇の道は蛇ですね。
は
あ、フロイトだから分かったっていう、
なんか驚愕のアメリカ史みたいな感じのちょっと。
いやでも普通ですよ。
あ、本当ですか。
はい、
こっちがフィクションとかっていうことはないんですよね。こっちがノンフィクション、
どっちがノンフィクションですね。だからヨーロッパ人はアメリカ人がなんか道を歩いてたら海が開けたみたいですね、そのレベルの話ははいはいって分かってる話を日本人だけがなんか、真面目に信じてあげてるみたいですね。
なるほどね。いや今日はもうぜひこの話もたっぷり聞かせていただきたいんですけども、
ありがとうございます。
今日は実はもう一つ大きなテーマがあって、はい、戦後防衛政策とウルトラマンで
本当にやるっていうのでびっくりしたんです
よ。もう言っちゃいましたから
こっちの本の宣伝番組だと思って来たらいきなり本当それだったんで、やっぱり冗談って言ってみると大変なことになりますね。
あ、本当ですか。
いや、さやさんがまあ大変じゃないかなと。
いや楽しみにしてます。
ああ、そうですか。
はい、いろいろその話と本の話も混ぜて、
ありがとうございます。
ぜひお聞きしたいなということで、は
い、
先生は大の特撮博士ということで、
はい、そんなことは大したことないです。まあ末端兵士みたいなものですね。はい、
このプラモにはジオン編はついていませんみたいな感じですかね。
それはアニメなんで分かんない
です。はい、ごめんなさい、
はい、
ということで、今日よろしくお願いします。
どうぞ
よろしくお願いします。
は
い、
じゃあまず あ、そうだ、先生にそれ、あの、まあ、この本とか特撮とか関係なく、なんか近況ってありますか？
あ、近況ですか、はい、この本の話を近況で言おうと思ってたんですけど
今言ってなかったです
そうですね、まあ、この本で、まあ、あのチャンネルアジャというですね、さくらとアジャはですね、ララと花嫁ぐらい、まあ、仲良しなんで、はい、まあ、そっちの方で違いましたっけ、ララと花嫁ぐらい血で血を洗うライバルでしたっけいや、まなまやみねおさんがそういうギャグ言ってましたけど、あ、 はい、まあ、それはさておき、はい、まあ、そっちの方でもこの嘘だらけの日米近現代シリーズっていうのを始めてですね、で、あの月曜日から金曜日までですね、うん、まあ、出てるという、まあ、キャスターやってたり、はい、まあ、あとは幕末でいうところの終戦家ですね、はい、まあ、いろんなところに出没してはですね、うん、あ、今日、収録日21ですよね、
21
です、はい、2日前にあの安倍晋三さんを総裁にするあの文化人の会のですね、発起人の一人に名を連ねてみたりとかですね、
素晴らしいですね、
うん、いろんなことやってますね、自分が一体何をやってるのか時々あの見失ってしまうんですけれども
本当ですか、あのこの、はい、今日の収録の1日前に9月の20日にはあの秋葉原で、大集会があったそうですけれども、はい、安倍さんに対するそのやっぱり国民世論と期待というのは大きいとやはりお考えですか、
うん、いやー、どうなんでしょうね、これ安倍さんが勝ってんじゃなくて石原さんが勝手にこけてるだけですからねあ、安倍、これで安倍総裁実現したら最大主権者石原伸晃さんですよね、
なるほど、
5対0で勝ってる時に3発オンゴール入れる人って初めて見ましたねいや、これはもう立派な座敷を作って閉じ込めてあげないとですね、安倍さんはね、石原さん大事にしなきゃダメですよね、もうすでに勝ってきていますけど、
あ、なるほどね、
そうですか、
ちょっと膝の上に石とか乗せてこうギリギリみたいな、
あ、いいですはい、まあよく分かんないですけどね、まだどうなるか、
はい、
あの今の永田町ってね、
総裁選って何日でした、
26です、
26だ、この放送日ではもう判明しているということですけれども、うん、果たしてどうなることやらということ
です、ね、放送日何日でした、
28ですね、
ああ、じゃあ判明というかもう決定してますね、
決定しますね、
でも本当1時間前まで分かんないですからね、
そうですよね、
どっちがエラーするかみたいな戦いですね、うん
うん、なるほど、そんな感じの近況です、
はい、近況です、はい、私の近況じゃなくなってました
ね、いやいやい
や、安倍さんの心配ばっかしてどうするのまあでも今回の自民党総裁選って、あの自民党総裁に関心を持つかどうかっていうのと、うん、安倍さんかその他かですよ ね、
あ、そうですね、
総裁選に関心を持ったら安倍さん一択ですもんね、うん、一択か危険かみたいな勝負ですよね、うん、これ
なるほど、
ね、お金にあまり関係ないですもんね、
そうですね、うん、まあ、
町村さんってどうなっちゃったんですか、まあ、
継続されるらしいですけど、
本当に病気だったらしいですね、見事な仮病のタイミングだと思って見てたら、
いやそれはあの本当にどっかね悪いんじゃないですかね、
見たですね、あれはさすがに本当ですよね、
うん、まあ、お大事にという感じ
です、お大事にという、
はい
はい、じゃあさやさんから近況とかございますか、
はい、昨日20日ですね、この収録日が21日なので、昨日20日にあのブラジルから帰ってきました、10日間行ってきたんですけども、
10日間、
はい、はい、あの西城秀樹さんのコンサートのコーラスをやらせていただきまして、あのブラジル公演でものすごいこう3000人くらいの会場で、あのコンサートをやってきました、で今回、はい、日系ブラジル人の方たちが西城さんを招く形でのコンサートだったんですけども、
現地の方々の招待、
はい、ちょうど23年前にも西城さんが行かれて、一度行かれていて、でまたあの同じスタッフの方が再び呼んでくださったっていう形なんですけど、もう本当に日系の人たちの気持ちのこうまっすぐさとか温かさみたいのに本当にもう10日間まるまる感動させられ続けられた旅だったんですよね、本当にもうもちろん西城さんのあのスタッフだからっていうこともあるんでしょうけど、あの本当に国賓クラスの扱いをしてくださって、でそのお金のかけ方だけじゃなくて、本当に心のかけ方に終始もう感動させてもらっていて、で本当になんか日本人のなくしかけてるものをいまだになんか日系のブラジル人の方は持っていて、どうやってお互い助け合っていくかとか、なんか人生の目的がなんか違うなっていうのをすごく感じて、
ああそうですか、
もうなんか今思い出してもなんか泣けちゃうくらい、
ああそうですか、うん、それブラジルのどの辺に行かれたんですか、
サンパウロですね、
ああ最大の
一番あの日本人が日系人が多い、ああで彼らはいまだに自分たちを3世の子供たちまでも、今ちょうど3世がまあ 成人して、社会で活動されてるんですけど、はい、その方たちも自分たちを未だに日本人だと思っていて。
そうですか。
そうなんですよ。他 の, あの日系じゃない人のことをブラジル人って呼ぶんですよ。
ああ、なるほど。
そうで自分たちは日本人だって意識をちゃんと持ってて、うん、で、あのなんか食事なんかしてても、うん、なんかこうテーブルの周りを日本人ってこう割と綺麗に保つじゃないですか、うん、そういう姿を見てどうしてって言って、どうして日本人はこんなに何もかもこうちゃんと綺麗にするのって言って、うんうんうん、本当にもうなんかそういう姿を見ると、うん、なんか私たち日本人でよかったって思うだって現地の方がおっしゃって、
現地のブラジル
日系ブラジル人の方がおっしゃってて、なんか本当に、うん、たくさんのなんか
あのね、ブラジルはあの南米最大の日系人国家で、
そうですね、
2、300万人いらっしゃいますよね。
そうですね、
現地に、まあ、根血の度合いもあるんでしょうけれども、うん、相当あの空軍の対象になってますよね、向こうのブラジルの日系人が。
あ、今そうですか。
空軍の要するに日本でいうと空爆長っていうんですかね、うん、そんな感じの空軍大臣、ね、
本当に高い職業に、あのお医者さんとか教育者とか、なんかそういう職業に皆さん疲れてて、で、ね、でなんかその私たち日本人に対してのなんか意地みたいなものをすごく感じて、自分たちはこっちで頑張ってるから、あの日本人もあの頑張ってっていう気持ちをすごくそれがなんかこう資材を投げ打っても客人をもてなすみたいなことを本当に実践して、
そうですか、
で感動しました。
本当ですか。ちなみに片道どのぐらいかかりました？
30時間。
30時間。片道が30時間。
はい。いや、ドバイ経由って行くんですけど。
世界一周みたいな感じですね。じゃあ。
そうですね。
すごいな。
でもそれも、そういうふうに私たちを今扱ってくれるのも、もともと行った日本から行った移民の方たちが向こうですごく高い評価を得て頑張ってきたから。他の日系じゃないブラジル人の方たちも本当に日本人に対しては
ものすごいご苦労されて入植されてっていう歴史がありましたもんね、はい、最後すぐのところも勝ち組負け組というね、
よく
言われる話ですけどね、そういうのはドラマになったりもしてますけれども、いや素晴らしい体験ですね。
本当ですね、本当に感謝してます。
本当ですか。
見てブラジルで見てる人いるのかな。
いらっしゃるじゃないですか。インターネットだからどこでも見れると思いますので、
見ててほしいです。
いや本当に
ありがとうございました。
本土というか内地にいる我々日本人も本当に同じ同胞として誇りですよね。もうそういう方がブラジルで一大勢力を築かれてるっていうのはもう素晴らしいことだと思いますね、
はい、負けないように私たちも日本人として負けないように頑張らないと。
はい、
はい、
貴重な話ありがとうございます。
どうぞ。はい、じゃあ古谷さんの近況。
じゃあ僕の近況ですね。あの、非常に素晴らしい邦画を見ましてですね、滝田洋次郎監督の天地明察という映画を見まして、これはもう2012年もう最高の映画ではないかということを。
この間も言ってなかった。
言ってません。
なんか狼子供と
それはアニメでしょ。
ああ、そっか。
実写は違うんです。アニメと実写は違うんですけど、それがねどういう話かと言いますとですね、あの日本人がですね江戸時代の渋川俊海というその算術家とか天文学者がいるんですけれども、彼が、まあ、あの日本独自の暦ですね、天体観測した結果の暦を初めて作るという話でですね、それまで日本ではあの3つの暦をごちゃごちゃに使っていたらしいんですけれども、それがその誤謬があると、誤差があるということをその実際のその天体観測で、まあ、明らかにしていった、そういう江戸時代のちょうど、どのぐらいかな、江戸時代の光圀の時代ですから、あの吉宗とかあの家重とかもうちょっと前、まあ、あの辺の江戸時代中期ぐらいの宝暦とかあの辺の時代ですね、その話なんですけれども、これが何というかこう、まあ、今朝芽さんが言ったように日本人の失われた部分じゃないですけれども、本当にね日本の科学力っていうのはこんなにすごいのかと、ちょっと江戸時代っていったらなんかちょっとねこうイメージ的にちょっとこう劣っているというか、そのちょっと近代じゃないんじゃないかっていうんですけれども、実は江戸時代の科学力、江戸時代の天体観測っていうのはこんなに緻密な科学力を持っていたのかっていうね、あの 科学立国日本の原点がここにあるみたいな感じの話でですね、それがその時に作った暦をもとにして後の天朝説ですとか、まあ、そういったものにつながっていったという非常に壮大な話でですね、これは送り人の監督ですね、滝田雄二郎監督で有名になりましたけれども、まあ、正直送り人よりはこちらの方が僕は映画として非常に素晴らしかったんじゃないかということで、もうこれはもうぜひ見ていただきたいなという、その江戸時代の科学力っていうのがいかにこう素晴らしいか、いかになんかこうその国のためという感じでね、暦をちゃんと誤差なく作って国に貢献するんだというもう意思がもう前編を通じてですね、もう描かれている、もう非常に愛国的な映画だと私は思いましたのでですね、ぜひこれも今公開されてますので見てほしいですね。原作もあるようですけれども、小説で、はい、というような感じでございました。はい、こんなところでしょうか。
はい、
どうもどうも、
はい、ありがとうございました。
じゃあ栗山先生、早速本題でございますけれども、はい、戦後防衛政策とウルトラマンですか、
はい、
からいきますか。
本当にやるんですね。でも本当にタイトルになっててびっくりしましたよ、ね、
やるっていう話、
やるっていう話は、まあ、冗談って言ってみるもんですね本当に、
はい、実は先生は非常にこ の, ウルトラマンシリーズというものに、はい、まあ、造形が深くいらっしゃって、
いや、そのメッソも
ない、いやいやいや、非常に特撮博士みたいな感じで、うん、いつもお話を伺ってるんですけれども、実はこのウルトラマンシリーズ、まあ、これ66年でいいんですかね、
1900でいうと66年、最初は41年7月17日が第1回放送です、ね、
そうですか。
まあ、そういうそのですね、まあ、歴代 の, その、まあ、日本の代表する特撮、まあ、ウルトラマンゴジラあると思うんですけれども、まあ、そのウルトラマンの方の、まあ、シリーズの系譜をですね、たどることによって、はい、日本の戦後の内閣の、まあ、防衛政策とか日本の国家として の, その防衛政策が、まあ、非常にこうリンク相関してるんじゃないか、要するにその文化は時代を、ね、映す鏡といいますから、その当時に作られた、特撮ですとかそういったものに当時 の, その社会情勢とか政治思想が、うん、反映してるんじゃないかという話だと思うんですけれども、
いやまさにそのウルトラシリーズを見れば日本人の防衛意識の変遷がですね分かるというですね、はい、まあ、実はずっと一貫して憲法9条のせいで堕落してたわけじゃないんですね、
うん、あ、違う、
違うんですね、
違う、
全然違うんですね、はい、60年70年もあって全然変わらないっていうことの方がおかしいわけですね、いろいろ変遷は当然あるわけなんです。
なるほどなるほど、はい、それがウルトラマン
見れば分かると、
分かる、
はあ、時代を映す鏡であるという話なんですね。例えばその、はい、鞘師さんの得意な歌の話でいうと、はい、戦後日本って軍歌禁止されたじゃないですか、
はい、
う
ん、
そうですね、
マッカーサーっていう極悪に非道のどうしようもないバカが、禁止してくれたんで、はい、まあ、歌っちゃいけないことになって、で軍歌歌ってると軍国主義だとかですね、カラオケで軍歌歌うと親父だとかですね、まあ、チャンネル
作家の、
そうそう、視聴者さくら見てる人たちはみんな歌ってるみたいですけど、はい、まあ、悲しい思いをしてるわけじゃないですかこの番組見てるような人たちは、
差別されてます、権力、
そうですよね、はいはい、でそこで日本ウルトラマンレオっていう昭和51年50年に終わったシリーズ
が、74年からですか、
1974年から75年に終わった時に、はいはいはい、結局まあ、これでもう大人たちが好き勝手な番組作って終わっちゃったみたいな、毎日新聞が積み木遊びが終わったみたいな記事書いてますね。でも軍歌の代わりに戦後特撮ソング特撮じゃないか、ヒーローたちの歌は子供たちは語り継いでるんだ、
確かに
軍歌は奪われたけれど日本の男の子たちは戦う魂を奪われていないんだと、いうふうなスタッフの証言が載ってたってですね、まあ、その世界では有名な話があってですね、だから、ちょっと特撮から離れて、アニメの話になるんですよ、フィリピンという国あるじゃないですか、
フィリピン、
はい、でフィリピンで一番人気のアニメっていうのがボルテス5っていうですね、
ボルテス 5?
は日本だとちょっとマイナーな、
結構前の作品ですね、
それもうかなりウルトラマンレオとほぼ同じぐらいの時期の作品なんですけど、このまあ、5人のみなしご兄弟が、うん、苦しみに耐えながらも、うん、圧政者を倒すっていうですね、うん、そういう話なんですよ、でこれを見てた子供たちがマルコス革命をやったマルコスを倒したクーデターをやった人たちになって今フィリピン陸軍の軍官になったんですね、
で
これ久井さん何語で歌ってると思います？
タガログ語、
日本語なんです。で堀江光子さんっていう主題歌を歌ってた、まあ、有名なアニソン歌手、特ソン歌手いますよね、もう国賓らしいんですね、言ったら。
そうなんです、
それこそ、で1時間のコンサートでボルテス5しか歌わせてくれないらしい でガンダムが行こうがヤマトが行こうが、何が行こうがボルテス5らしいんですよ。
そうですか。
まあ、現地の細かい事は知りませんけど、一時期そうだったんです、
ね、日本では全然こう僕も全然そんな詳しく全部見たなんてことはないような作品ですけれども、うん、それがフィリピンでそんなにすごいですね。
だからあのなんでボルテス5なんていう、うん、その英語の単語を使ったのが日本人がアニメとして輸出してくるんだと、うん、これは実はあのアメリカの名前を語って、うん、実はそういう大東亜共栄圏みたいなことをやろうとしてんじゃないかと、そういう隠れた意図があるんじゃないかみたいですね、
まあ、文化侵略だみたいな、ね、
みたいなことも意見もあったらしいで、マルコスが一時禁止したらしいんですね。
あ、そうなんですか。
もうだってあの圧政者を倒す話ですから。
どう
日本 の, そのいわゆるあのアニメとかそのクールジャパンとか言われるじゃないですか、うんうん、そういうのって日本人が特にそういう意図を作ってなくても自然とにじみ出てくるらしいんですね、外国人から見ると。
そうですか。
例えばボトムズっていうですね、アニメを作るとカンボジアで地雷原を越えて子供たちが街頭テレビ見に来るとか
ですね。仮面王国編ですよね、
はい、
確かにそうだ。
カンボジアで大人気だったんです
ね。本当ですか。
やたらとシアヌーク殿下が美化されてるっていうですねとこあるんですよね、はあ、で日本を代表する特撮アニメと金字塔といえばウルトラマンですか。
そうですね、
はい、まさにウルトラマンこそ日本人の戦後の防衛意識をですね、うん、あのこれほど表している作品はないって話。うん、
なるほど。あの例えばそれ時系列的に言うとですね、あの、まあ、最初ウルトラマンですか、これは、はい、この時代は66年放送ですけれども、は
い、これはちょっと前ぐらいの岸信介内閣の意識なんですね、はいはい、だからよくウルトラマンって怪獣とか宇宙人が出てきて、はい、で地球人が戦っても勝てなくて、はい、ウルトラマンが出てきてやっつけるじゃないですか、
は
い、
そうですね、必ず自衛隊というかが出てきてボンボンやります、うん、あ、自衛隊じゃない、マットか、
科学特捜隊ですね、ウルトラマン、はい、でここで、うん、あの地球人が悩んじゃうんですね、うん、ウルトラマンがいれば俺たちいらないじゃないか、うん、まさに在日米軍がいれば自衛隊いらないじゃないかって悩みと同じなんですね、うん、だから日本人はあのアメリカに頼らずに強くならなきゃいけないみたいな意識の反映なんですよね、
うん、
ただしあの在日米軍とウルトラマンは違うんですね。ここがポイントなんですよね。
と言いますと、
だってウルトラマンは慰安婦いらないじゃないですか。
そりゃそうです。
性を超越した超人ですからね、
でもウルトラの母っていうのがいます
ね。だからいますけどね、だから慰安婦はいらないですよ、
ね、まあ確かに確かに、
うん、
まあ、なんかあの設定では1万歳でしたっけ、2万歳
ウルトラマン2万歳ですね、
2万歳、あ、まあ、そういうなんかもう達観しちゃってるんです
か、ね、もう神々の世界ですからね。神話の世界なんで安全保障の地政学とか勢力均衡とかの世界だけは語り尽くせないんですよ。
あ、
うん、
なるほど。
でこれを恐ろしく戦前でわけが分かんない思想として実行した人が一人いて、北一揆っていう、
あ、北一揆、
北一揆っての理論っていうのは恐ろしくバカバカしくて、猿類から人類に進化した、じゃあ人類は生理現象がなくなれば神類、神様は神類になると、そういう思想の人なんですね。でもみんながウルトラマンになれば昭和維新ができるっていうですね、まあ、そういう無茶なことを言ってたんですね、みんなが光になれてウルトラマンティガってシリーズでありましたけど、
光の国でしょう、
はい、うん、だから本当に日本人の中で、まあ、神話的な世界としてはあるんですね。現実それやったら頭おかしい人ですけどね、
うん、
意識としてはやっぱりあの神話としてあるんです。
あ、なるほどね、
うん、で、あの結局ウルトラマンという沖縄出身の金城哲夫さんという人が作りましたんで、結局あの沖縄の人たちが日本人に持ってる意識の投影なんですよ。
まあ、そのよくね、批評家とかその、はい、なんていうかさ、うちなん中 の, その、ね、はい、そういう当時の、まあ、あとアイヌとかですね、うん、はい、まあ、そういうのが出てたっていう話も聞きますけどね、う
ん、はい、じゃあなんであの 沖縄の人たちにとって在日米軍がいることが嫌だっていうね、95% ぐらいその通りだと思うんですね、うんうんうん、どんな左翼の人でもの言ってる主張でも、なんでうちらだけアメリカ軍を押し付けられなきゃいけないんだと、うんうん、そう、その通りだと思うんですよ、でそこであの人たちは最後に、だからあの憲法9条を守って米軍だけ追い出して、あと何もしないっていうからわけわかんなくなる、で、うん、じゃあ中国 の, あの利益のためあなたたちを奉仕してるんですかって言いたくなるんで、その最後の 5% はなくて、納得できないんですけど、うんうん、沖縄の中になったら健全なナショナリストがいて、じゃあ自分の国でもない土地のために戦って死んだ人がいると、それがウルトラマンなんですね。
確かに、確かに。
じゃあそれ誰だって言った帝国陸海軍の、うん、だって自分の土地でもないインドネシアのために戦って死んだ人もいれば、インドのために戦って死んだ人もいれば、ビルマのために戦って死んだ人もいるわけで、
ムルテカ、
はい、 で、あの戦艦大和なんで沈んだんですかって言ったら、うん、もう沖縄を助けようがない時に、うん、日本本土の人たちは沖縄を見捨ててないぞという証のために特攻したわけですよ、
う
ん、
まあ、そうですね、う
ん、宇宙戦艦大和なんてもう空飛べる大和は無敵だっていうところで始まりますよね、うん、で、あのナチスドイツを倒しアメリカを倒し、まあ、ソ連を倒しっていうですね、うん、話ですけど、で原点はそのウルトラマン の、あの沖縄の人たちのもう最強だった帝国陸海軍を復活してほしいという健全なナショナリズムから始まっているというですね、はあ、そういう意識も入って、
いや、あの非常に深い話で、あのゴジラが、ね、水爆実験から始まったところが、ウルトラマンというのは沖縄 の、 その、ね、まあ、ナショナリズムというか健全なナショナリズムが始まっている
とそうちょっと、まあ、ウルトラマンの13年前がゴジラ、昭和29年の作品ですけど、あの時実は今でこそゴジラって日本を代表する怪獣映画ってなってますけど、実はあの推理作家の大御所の高木明光と三島由紀夫の2人しか褒めてくれなかったらしい。試写会でこんなものは特攻隊の賛美だって言って、本当にその通りなんですね。
特攻隊の賛美だよ
ね。だからあのゴジラを倒すために実はあの酸素を破壊する発明をしてしまった芹沢博士が結局いろいろ悩む中で、ゴジラを倒すためにはこれ使わなきゃいけないけど、あの人悪い人たちがこれを悪用したらどうなるんだって言って、ゴジラをそれオキシジェンデストレイヤーを使って倒した後自殺しますよね。でそれを決意するとき乙女の祈りを聞いて、何 の、 あの縁もゆかりもない人たちを助けるために決意するっていうですね、うん、そういう話なんですよゴジラって。だから特攻隊賛美だってすごい怒られたんですね当時、
まあ、それは、まあまあ、その一番最初のゴジラですもんね。
ですよね。
そのあといっぱいありました
。同じ円谷英二監督ですけど、ね、うんうん、ゴジラもウルトラマンも、
いやそれはやっぱり、うん、確かに非常に言えてみような話ですけれども、その次ウルトラマンのあと僕が結構中学高校でも再放送で見てたと思うんですけど、
何回も再放送されてます
ね。セブンがありますよね、はい、これセブンってなかなか僕名作だなと思うんですけれども、はい、これはどうなんでしょうかね。
ウルトラセブンってよくあの、まあ、ウルトラマンが出てきて最後の3分間プロレスやってみたいな、はい、それ最初の5話だけなんですね。
あ、そうですか。
実は、はい、あの6話以降はもう地球防衛軍がやりたい放題やるっていうですね。ウルトラ警備隊がやりたい放題やるっていうですね。
確かにそうですよね。それまでは本当にね、あのその司令室の中の話だったりとか、はい、普通の食卓の中の話だったりっていう感じですもんね、
うんうん、あの池田内閣の防衛式なんですね。これもちょっと遡りますけど、岸の次の池田内閣っていうのは、うんうん、もう岸さん以上に池田内閣の時っていうのは日本人の防衛式がもう頂点に達して、表向き会見は話題にしないって言いながら防衛力を一番増強した
時期。そうですか。
そうなんです実は。
そういうイメージあのなくて、その僕は池田隼人っていうのはその社会党と当時いろいろやった時に、そのとにかく政治的なことは抜きにして所得倍増だと言ったというイメージしかない
というイメージで、実はっていうのは前作の財務省の金言大使だった。
あ、なるほどなるほど。
もう一回読み直してください。
すいません。あのいや、それでね、池田隼人っていうのが、まあ、その実はあの日米安保で強化してい、いくという感じなんですか。
でアメリカ一辺倒じゃなくて世界全部を見ていこうっていうですね、
うん、
だとにかく自主防衛しなきゃダメだって。だからウルトラセブンってプロジェクトブルーって言って地球上バリアで覆ってしまうとかですね、うん、それを邪魔する宇宙人のスパイ合戦とか、うん、だから毎回あの宇宙人が地球人を拉致していって、うん、ウルトラ警備隊がそれを取り返した後逃げようとするのを撃墜するってですね、うん、そういう話ですよね、
うん、
いつの間にかウルトラセブンが怪獣倒してたとかですね、うんうん、なんかあのチャブ台挟んで宇宙人とあの話し合ってたとかですね、まあ、そういうエピソードばっかりがあの子供ってウルトラセブンばっかりしか見ませんけど、メトロン星人ですね。
あ、メトロン星人ですね、うん、イカみたいなやつです、ね、
バルタン星人が出てくる
ウルトラマンですね。あ、だからウルトラマンがバルタン星人を20億3000万にスペシウム光線一発で虐殺しちゃうんですよ。でもこれは虐殺じゃないんですよ。まあ、あの戦闘地域非戦闘に連れてたバルタン星人が悪いんですけど、彼ら某大国のようにですね、しつこくしつこくですね狙ってくるわけですね。その某大国かどっかちょっとここで言っていいんでしたっけ。
いいです。
ああ、中国ですね。
コミュニストチャイナ。
コミュニストチャイナですね。
なるほどね。
ガが出てくるのは
何ですか。それモスラじゃないですか。
キングマイマイとかいますよね。帰ってきたドラマ。
それちょっと分かんないですけど。
ムルロアっていう太郎の怪獣もね、
あのムチみたいなやつですか。
うん、もう連れてますね。はい。
なるほどね。うん、あの僕あの実はあの栗山先生にこれはこのシリーズでこの話数を見なさいという
兄男と保守本領を名乗るからね、これぐらい特撮のこと知らないというので弟子入りされてしまった、ね、はい、一部ブログで話題という、
はい、それでですね、いろいろそのあの宿題を仰せ使いましてですね、はい、一応まあ 50% ぐらいはなんとかこなしたかなと思うんですけど、はい、セブンのですね、はい、中では、でも僕セブン結構見てて、あの、はい、消え なんか狙われた街ですよ
ね。あ、そう、あのメトロン星人ですね。
あ、それがメトロン星人。
チャブ台挟んでっていう。
そうだそうだ。
話し合う。
そうそうそう、話し、延々話し合ってて、なんで話し合うかっていうと、タバコの中にあの人間を興奮、そう、人間を興奮させる麻薬を混ぜてるってですね。某小国がやってるようなことですね。あの北朝鮮
です
ね。
小国。
そうそうそう、それとかあとなんか仮想の世界に行く話なかったですか。
いっぱいありますね。
あ、セブンですけど。
セブンでもありますね。
宇宙、あのなんか隊員の宇宙船がその他の惑星に行ったら、それパラレルワールドの地球だった
って。ああ、第4惑星の悪夢
ですね。それだ、はい、それはセブンですよね。
セブンですね。
それってどういう話でしょうか、
はい、いや実はあの人間がロボットの奴隷にされてる話ですね。
あ、そうだそうだそうだそうだ、うん、あ、そうです。それで、今回改めて見たのはあの42話ですね。
ノンマルトでした。
これもなかなか哀愁漂うというか、非常にこのこれは特に防衛政策とは関係ないですよね。い
や、これはあの薩摩が琉球を侵略したって話だ
そこにつなげますか。
いや、実はそういう話で作ったんです。
本当ですか。
本当そうなんです。だから実は地球人はウルトラセブンは地球人を守って戦ってきたけど、地球人こそがノンマルトという先住民を侵略した人なんじゃないかと。
あの実はあのノンマルトというのは海底人なんですよね。
でノンマルトでノンマルスで戦わない民族っていう、戦後の日本人そのもの
弱いんですよね。
弱い
弱いんですけど、なんか潜水艦乗っ取って一応反撃みたいなことするんです
よ。ウルトラホーク1号のベータ号を倒したりとか結構前線するんですけど、ね、
っていう話なんですよ、はい、それでやっぱりあの今までね、あの地球人が正しいと思っていた、地球のためにやっていったんだけど本当は違うんじゃないかみたいな話ですよね。先住民がいたんじゃないかみたいな話でちょっとうやむやに感じで終わっちゃうんですけど、
うやむやな感じで終わって、で
それは沖縄が本土に対して、
うん、島津に侵略されたんじゃないかみたいな、うん、じゃあ結局日本ってなんだろうみたいな、
ですよ、
実は自分たちが守ってた人たちが悪いやつじゃないかって、
うん、
で最後あの実はそういう風なデマをかけてきて、プロパガンダで実は宇宙人の侵略だったに違いないってウルトラ警備隊と桐山隊長があの決めつけて、まあ問答無用で敵を全滅させるっていうですね、都市ごと破壊してしまうっていう。
そうそう、あの海底に人ひっそりと暮らしてるんですよ。それなんかまあやれとバーンって魚雷みたいなのね破壊して、なんかちょっとあれやりすぎだと思います。
いやいや、まあもしかしたらあれ宇宙人の基地だったら、いやそんなはずはないって2秒ぐらい悩んで、
僕
2秒ぐらい
悩んで、2秒も悩んでないんじゃないかという説もあるんですよ。
すごいなんか高派なんですよね。
ウルトラ桐山隊長すごいですね。60億人を核ミサイル一撃で滅ぼしてみたりとかもう自衛のためには敵の怪しい星は爆破しなきゃって核ミサイルで、ね、ギエロン星破壊したりとか、もうやりたい放題なんですよね。
疑わしきは
罰する、疑わしきは滅ぼせ
滅ぼす
で敵が強かった外交交渉を応じようとかですね、安穏、うん、の話です。
ああ
そうそう、
なるほど、ね、
そんな話ばっかりなんで、もう諸星だ、あウルトラセブンです ね、なんかあのし、まあそんな地球人がそんな話ばっかりなんで、なんか悩んでね、うん、もう過労死したんじゃないかって説もありますけど
あのそれでセブンの次が帰ってきてウルトラなんですよ、はい、これ71年放送、
今日は46年、ちょっと間が空いちゃうんです、
あなんか
3年間が空いちゃうんです、
なるほど、
この間何が起きたんだって、
ね、何が起きたんですか。
いや佐藤内閣の防衛資金変わっちゃうんですね。ウルトラセブンで結構あの俳優さんは同じなんですけど、大体あの長官とか参謀がその桐山隊長より無茶な命令出すんですね。怪獣が基地に忍び込んだ、じゃあ原子炉ごと爆破しようとかですね自分も死ぬじゃないかって言うんですね、まあ、そういう無茶な話ばっかりなんですけど、ところが同じ俳優さんで長官と参謀が出てくる藤田進と沢良賢治ですけど、いきなり軟弱になるんですね。お前らのせいで予算下りなくなったじゃないかとか、住民運動が反対して大変だとかですね、一時が万事そんな感じで、佐藤内閣の防衛式で本当の雫石事件が起きた時に一話の方エビが飛んじゃったりとかですね、
なんです
だんだんベムスターの回なんですけど、よりによって
ベムスター可愛いやつ、
可愛いやつ
袋みたいな、
さやさんもあの前回の番組直前に30秒前で見てたっていう
可愛いやつ、
可愛い
やつ、
あの回は結構手こ入れした回なのに自衛隊が事故起こしちゃったんで一話放送飛んじゃって、
それ が雫石事件ですか。
そうですね、確か、
まあ、あれはね、あの旅客機の方が悪いというか、なんていうかそういう再検証がされてます
ね、
う
ん、でなんか揉め事が起きるために大回りが悪い自衛隊が悪い
で、
マットですね、
なるほど、
で断るごとマットは解散だとか、不祥事が起きた解散だとかですね、
そこに繋がるわけです
、ね、解散マットって言われるんですあのちなみに解散マット、脱出タック、おちゃらけざっと、全滅マックですね。
ああなるほど、うん、そういうふうに歴代の
防衛チームが言われるわけですね、で打って変わってこのマットが弱いチームになっちゃうんですね。
ほう
ウルトラ警備隊の強さはどこ行ったんだっていうですね、佐藤内閣によってですね弱められてしまったんです。
あの僕帰ってきてウルトラマン の、まあ、あのこのここは見ろという重点的なところを見たんですけれども、5話6話でですね
ツインテールとグドン
対グドンで、これ非常に僕感動したんですけれども、うん、これなんかなんかど、グドンが強いんです
ね。グドンがツインテールを餌にしてですね、
ツインテールってなんかハサミ虫みたいな、なんかちょっと可愛い
エビみたいな感じで、ちなみに裏設定で食べると天丼の味がするらしいです。当時の怪獣図鑑 で、はい、大友庄司さんという人が勝手に作ったんです
けど、は
い、エビの味がするらしいです。
なんかウルトラマンの足をハブって噛んだりする、うん、すごい可愛い
エビが
かなり可愛いですね。
赤いエビ、
赤黒いエビ、
赤黒いエビ、
で顔ついてるんですけど、それがカプって足とか噛んだりする、
茹
で
る前、
茹でる前、その時にあのなんかこれはもうダメだとか言って、なんか変 な、 なんか軍人の長官みたいなの来て、なんか核に似た
やつ、水爆を使え
てる、ね、
スナイパーっていう、
そしたら
あのそう東京の住民全部避難させたんですね、1000万
人に。その時に岸田信がいや俺は避難しないって言うんですよ。それは自分が子供の時に東京大空襲で自分の母親は絶対ここに残るって言って逃げなかったからだって言って、俺もここに残るんだっていう感動するシーンがあるんですよね。
妹さんが重傷で動かせないんで、もう妹と一緒死ねえとか言って、
だから、この時ってだって戦後二十何年じゃないですか。
そうですね、26年ですね。
僕倉山先生と聞きたかったんですけど、昔見たあれ何だったっけな、ウルトラマンだったっけな、その12月8日の8日の日が最後に、あれ今日何の日だったっけ、開戦記念日だっていうので、はい、何のシリーズでしたっけ、
何のシリーズ、
ウルトラマンだと思いましたけど、ありますよね、うん、そういうなんかその戦争のね、うん、記憶みたいなものっていうのがすごくねこう出てるんですよ。なんかすごくね、それは多分平成のウルトラマンとかないと思うんですけど、うん、この当時はねすごくそういうのがあって、
うん、で怪獣から逃げ惑うシーンとかもう本当戦争体験者がいるんですごいリアルなんですよね。やたらと風呂敷に重い荷物背負ってとかですね。
なるほどね、あのなんかツインテールの目がこう潰れてましたよね。そうそうそう、かわいそうだ。
そうそう、でしかもあの水爆使うぞって言われて岸田信がそんなわがまま言い出しちゃったん でそれであの防衛チームのマットが6人でジープ2台にバズーカ砲2門であの立ち向かうですね。だからなんで水爆とバズーカ砲2門で差がありすぎるんだってですね、
あまりにも
水爆使わなきゃ勝てない相手にバズーカ砲2門で特攻するっていうですね、どこまで間違ってんだこの人たちはっていうのですね。もういきなりウルトラ警備隊の強さはどこ行ったぐらい弱くなっちゃいますね。
でも一見落着してましたよね、
まあ、ウルトラマンが出てきましたからね。それデタラメな、ね、解決策になっちゃったんですよ。ちなみにその岸田信の妹は榊原亜希でウルトラマンの恋人なんですね。後にナックル星人に引き逃げされちゃうっていうですね、子供番組でそんなシーンやるかっていうですね。
ナックル星人ってあのなんか、丸いやつでしたっけ、
まあ、ちょっと結構とんがっている、あの 白の中赤が出てくるついてるみたいですね。だからナックル星人ですごい悪いやつ、ウルトラマンのことを徹底的に研究して、でそうやって恋人とその岸田信を殺して心を乱したところで、
あのそれ見た見た見た、
そうそう、夕方に あえてウルトラマンの力が弱まる夕方にあの戦おう、
これで
勝てるって、卑怯なやつなんだ、
恐ろしく卑怯
なやつ、ナック
ル星人車で引くんですもんね。
そうそうそう、
それでなんかこれここが弱まった、今なら勝てるとか言ってなんか送ってくるんですよね。
そうそうそう、ブラックキングという
ですね、見ました見ました、
恐ろしい、ね、亡国のようなですね、その亡国がいっぱいありすぎて分かんないですけど、
誰のオマージュ、
コミュニストチャイナ、
コミュニストチャイナ、まあ、そういう、どっちかといえばロシア、スターリンの手口ですよね。そういう相手が弱ったところで叩くっていうですね。あ、まあ、ナックル星人はあれ旧ソ連ですね。
旧ソ連、
はい、
あ、なるほどなるほど、旧ソ連ですか、
はい、
まあ、非常に時代が反映されてますね。
そうなんですね、
うん、あの、うん、それで次がエースでしたっけ。
エースですね、
これも僕一応見たんですが、これも感動で、これ
ヒポリト星人、
ヒポリト星人って言いましたっけ、
う
ん、なんかそのすごい強いやつが地球に来て、うん、あのお前たち奴隷になるんじゃって、地球人よ奴隷になるんじゃって言って猶予を与えるんですよね。
そうそうそう、
そうするとその主戦論を展開するんですけど、普通の人は、ところがなんか変なプロ市民みたいなのが来て、もう別にいいじゃねえかって、奴隷になってもいいじゃねえかっていうシーンがあってね、すごいなんか象徴的なシーンがあるんですよ。
ウルトラマイスを引き渡せとか言い出して、私はいいじゃないか、俺たち関係ないみたいな。
そうそうそうそう、
でここであのタックの竜隊長が恐ろしく人格者で、うん、人格者を演じさせた日本一の佐川哲朗さんで、
うん
うん、で住民運動を説得して回るんですね。
そうですね。へー、
あの時に、我々なんか子供に諭すんですよね。子供も言うんですよ、そのなんかそんなのエースを渡しちまえばいいじゃないかって。
自分のお父さん死んじゃって、
そうそうそう、なんか
金で解決すればいいじゃないかみたいな感じな
ん
です
。お父さん殺されて心がへたってるって。
そうそう、そしたらその彼が言うんですよね、その我々今戦わなきゃなんない時があるんだと。君は人に物を取られたら怒るだろうと、ね、で今からねそういう怒らないとならない時なんだみたいなこと言うんですよね、確かね。
そうそうそう、うん、でそう言って立ち向かっていてかすりもしないってですね。ものすごく悲しい話で、しかもウルトラ5兄弟がブロンズ像されてしまって、しかもウルトラの父がやってきてもまだ勝てないっていう
ん
ですね。
でそれで死ぬんだよね、
そうそう
父が。
そうそう、でウルトラの父が自分の命と代わりエースに命を与えて、エースがやっと勝ったっていうですね。
そうですよね、
もう竹下登るぐらい強いんですよ。恐ろしい、命をかけたぐらいじゃかすりもしない。だからウルトラセブンでガチ星人がウルトラセブンを十字架にかけて、うんうん、明日の朝まで降伏しろって言ったら、うんうん、もう桐山たちは、あ、そっか、明日の朝まで時間あるんだって元気になっちゃうんです。
まあ、まだあると、
まだあるって、ウルトラセブン助けるちょっと作戦考えようかみたいな、一晩あれば大丈夫だよねみたいな、アフリカにしかない鉱石を東京で見つけてしまうみたいなさ。どう考えても桐山隊長が一番超人じゃないかみたいな話だったのは、ウルトラマンエースになるといきなり住民運動の対策が一番大事だ。
そうですよね、なんか住民運動するんですよね。
そうそうそう、で山中隊員っていう、なんかいつもだったらウルトラマンエースと北斗隊叱ってばっかりのやつが、ここは作戦が必要だ、エースを引き渡そうといきなり軟弱なこと言い出して、
カノさんみたいですね。
で竜隊長に怒られた瞬間に、ね、いきなりそうだ勝つんだって、ウルトラ兄弟は地球、自分の星でもない地球のために戦って死んだんだ。
それまさかに僕日米同盟だと。
アメリカはそこまでやってくれませんよね。
その暗喩というか、その批判というか、
だからむしろ帝国陸海軍、
あ、帝国陸海軍、
自分の星でもないインドのために死んだ藤原機関とかですね、インドネシアのために死んだ今村機関とかですね、いろいろあるわけですよ。
その時にこれ36億、当時、まあ、世界人口36億らしいんですけども、まあ、昔ですから、それが36億がね、仮に死んだとしても魂を売り渡さなければ我々の勝ちなんだって言うんですよ。
え、誰が、
あ、なんか誰でしたっけ、隊長、
隊長も、長、まあそこまで無茶言ってなさいけどね、
なんかそんなこと言うんですよ、あ、感動しました、
ね、だ我々は36億の魂、
健康のためなら死んでもいいみたいな、そういうやつ。
いや、そう
ですね、奴隷になるよりは、
よりは、
36億の人間を守るために我々6人の隊員が死んだっていいんだみたいな、政治の命があるんだから命で命を交換するんだ、そういう話ですよ。龍隊長はそういう精神論者じゃない
で、あ、そうでした、
はい、結構合理的な人で、隊員の命を大事にする人なんですね。無茶な作戦に対して上司を殴り飛ばしてでも止めるみたいですね。すごい人格者で、リアルにコンビニの店長に欲しいようなんですね。こういう上司だったらいいみたいですね。
なるほど。
いや、ここだけの話ですね。私大学入った時ですね、はい、1年生で弁論部ってとこ入ってですね、中央大学自殺学会で、はい、4年生に情熱かさっておっかない先輩がいてですね、でお前なんか喋ってみろって言われてですね、尊敬する人龍隊長って答えてですね、でどこが尊敬するんだって、いや人格者じゃないですかって答えた時、どうでもいいような記憶があります。全然龍隊長と違うようなですね、どっちかというと山中に近いようなキャラになってしまいました。二丁拳銃の絶対怪獣じゃなくて鳥獣なんですけど、鳥獣に火炎攻撃されても横にしか逃げないっていうですね、後ろに下がらないっていう。
それ多分カメラの画角の問題なんじゃないですか。
いやいや、みんな後ろに逃げるんですけど、下がるんです
よ。あ、そうですか。
山中だけ横にしか逃げない、
カニ
っていう人が、その、まあ、やっぱりウルトラ5兄弟が倒れた頃に俺たちが戦うしかないんだ、みたいな話になって、どうやって勝つんですかって、勝つんだっていうですね、このおっさんは、まあ、精神論者ですね。でそこで龍隊長がちょっと基地に帰って、作戦考えようって言って徹夜で作戦考えるって、見事なコンビネーションで。
なるほど。
やっぱりトップにしなきゃいけない人と、副隊長ぐらいで止めなきゃいけない人の人事のバランスがいいんですね、タッグって。
なるほどね。
倉山先生どのタイプなんですか。
いや、エースで言うと家事研究員っていうのになりたくてですね、
はあ、
すごいんですよ家事研究員って。惑星ゴラン、妖精ゴランっていうのが地球に迫ってきた時に、迎撃ミサイル作るんですよ、でメトロン星人が設計図奪っちゃってなくなっちゃうんですよ、記憶だけで作っちゃうんですよ。
すごすぎる。
でそれで妖精ゴランを撃破して地球はめでたしめでたしっていうですね。
じゃあ設計図いらないじゃん。
設計図いらない。別に奪われても私がいるから大丈夫ですよ。すごい人だ。
でも先生すごい
先生記憶力。
これいいですか見せて。
あ、どうぞどうぞ。
これね、先日これは見なさいという宿題の僕がメモしてあれなんですけど、これ、 何のシリーズの何話に対応してるなんですよね、はい、これを見なさいというあの宿題だったんですけど、これ見ないで、ね、全部サラサラ、
あの例 の, あの若手が集まった討論討論の飲み会でその場 であのアニオと保守本流名乗るんだったらこれは全部見とかなきゃダメっていうのをその場でずらーって書いて、
これ見ないでよくすごいです
ね、回の 数字だけで分かる、
分かるらしいですね、でこれを頼りにビデオで行ったんですよ
全部合ってたでしょ、
いや今日合ってました、エヴァンゲリオンだったら分かるんですけど、僕もさすがにちょっと特
化、佐藤健先生セブンで見るのやめてましたからね、
あ本当ですか、
そう帰りマン行くあの人見てないらしい、
あ本当ですか、
はい、帰りマンからが面白いんですよって話したあの時盛り上が
ってそこ聞いてるとこなんですか、
であのちなみに討論討論であの時あの佐藤健さんと休み時間に3人で、大胆3はハッピーエンドかバッドエンドかって延々論争してたんですよ私あの回すごいあの不機嫌そうな顔で中野武さんのギャグ全然笑わないっていう設定でしたけど、実は休み時間そんな話やってはい、今だから話せるみたいな裏話、
ね、
はい、あれ設定です、
設定、
ちなみに長野武さんって奥さんに言って受けなかったギャグを世間で言ってるらしい
そうなんですか、
はい、
なんかその基準があるんですかね
らしいですけどね、言いたくてしょうがないらしいですけど、微笑ましい人でしたね、はい、
まあまあまあ、その裏
話、そのエースの話でいうと、はい、あのその妖精ご覧の時に、うん、メトロン星人とヤプール人っていうのは同時に攻めてくるんですよ、うん、で竜隊長のセリフがいいんですね、メトロン星人ってその妖精ご覧を撃破するマリア1号2号っていうミサイルを、うん、あの邪魔しようとするんですけど、うんうん、ヤプール人って人間の心の忍び寄で間接支配で教育を乗っ取ろうとするんですね、うん、だから竜隊長のセリフがあのメトロン星人の目的は地球破壊で、うん、ヤプール人の目的は地球侵略だ、うん、いずれにしても敵であることの違いないですね、うんうんうん、現代日本の安全保障政策そのものですよ、
なるほど、
うんうんうん、別に中国と北朝鮮の違い言ってませんよ
まあ確かに、
はい、うん、やっぱりリアルに欲しい上司は龍隊長ですね、
あ
桐山隊長だったらもう神経が持たないですよね、迷ったら撃てとか怪しい基地を見つけてきました、爆破してきました、でかしたぞみたいですね、
してきました、事後報告
です、事後報告らしいです、なんか地底都市があってなんか何万人か住んでるらしいんですけど、撃破してきて事後報告みたいな、
あのヤマトの古代進んですらですね、あの死にゆくガミラスに銃口を向けるのは最後戸惑ってこう迷いながら撃ったわけですからね、それもない
桐山たちは2秒ぐらいしかないんですよ毎回、イカルスステージとかおえイカルスステージ返すなと終了ですよ、ね、で2発目で当ててんで多分あと1発目でですね、あの警告射撃だったことをするんでしょうね、外れたやつは
機械射撃、
警告射撃みたいな、2発目で当てるっていうのがポイントですよねあのウルトラセブンなんてね、あの自衛官の教育、全教育ビデオとして全自衛官見せるべきですね、
あそれはいいですよね、
会長保安庁も見せるべきですね、あの警察で見せると大変なことになりますけど、
あの、まあ、シリーズによって名前違いますけど、その科学特捜隊とかマットとかそういうのって、はい、その設定的には法的には何なんですか、
いやそれぞれ違うんですよ、
それぞれ
国際機関だったり、
なるほど、
あの日本人が勝手に作ってたりいろいろ違うんですね、
あのシリーズごとに設定というか、はい、
地球防衛軍とくっついてるのとか離れてるのとかいろいろ違うんですね、
あそうなんですか、うん、なるほどなるほど、
であのヤプール人ってウルトラマンエースのレギュラーの敵、シリーズ初のレギュラーの敵はその日本人の子供たちに嘘を教えればいい、山は緑か黄色だとか、花は咲いてるか咲いてないってですね、東大憲法学そのものですよ、ね、昭和20年8月15日に革命が起きたとかですね、天皇は日本の原始じゃない総理大臣が原始だとかですね、
丸山先生とか
ですね、丸山正夫とか東大政治学とか、ま、やってることはあの東大法学部そのものですよ、やっぱり文科省もそうですよね、π イコール3みたいですね
省いちゃってる、
だからあのその梶研究員はその ヤプール人の本拠地の異次元移動装置っていう乗り込む装置作るんですね、
うん、
惜しいですよね、ゆとり教育始めたやつをあぶり出したりとかですね、戦後教育始めたやつを攻撃するとかですね、
ゆとり教育始めた人はちょっとあぶり出されてるっぽいですけど、
ね、あれは広告塔らしいですね、
あそうです、
共演しましたけど
あんまり言っちゃいけない、ね、
言っちゃいけないですね、一応共演者の悪口言っちゃいけないって暗黙のルールなんで、
はい、はい、じゃあちょっとシリーズに戻りまして、
はい、
T は太郎です
ね、太郎ですね、
太郎はちょっとお題目にはそんななかったんですけど、
まあこの辺りはもう田中内閣のデタラメな雰囲気ですね、
あ
もうやたらとおちゃらけた話ばっかりじゃないですか太郎って、
うん、あ僕そんなに見てない
んで、とりあえずミサイルぶち込んだら怪獣の歯に刺さって暴れるとかですね、 酔っ払い怪獣ベロンとかですね。
あ、なんかこう列島改造のノリなんですね。
ノリですね。食いしん坊怪獣モットクレロンとかですね。
モットクレロン
です。可愛いですね。
はい、
うん、なるほど。
節分怪獣鬼バンバとかですね。
で実はあのその次がレオですよね。
レオですね。なんか私が太郎嫌いみたい
ですけど。あ、い
やいや、太郎はあの今に至る平成のヒーローの絶対受けるパターンを確立したってですね。
あ、そういう意義があるんです、
ね。だからイケメンの若い篠田三郎みたいな人を据えといて、うんうん、あの世の中のお母さんが、うん、あの嫌わないような人にしといて、うん、でそれで最終的にはあのハッピーエンドで終わらすというお約束は全部やるっていう。
実際当時は人気あったんですか？
一番人気ですよね。
そうですか。
で帰ってきたウルトラマン以降一度も路線変更したことがないっていうですね、
うん、あ、そうですか。
うん、なんか怪獣とバレーボールやってみて怪獣サインや V って本当の坂口よし子が出てくるとかですね。そういう無茶な話ばっかなんですね。
それは何自体を反映してるんですか？
本当田中内閣の列島改造の雰囲気ですね。でたらめな、ちなみにあの怪獣オルフィーっていうですね、あの怪獣狩りっていうのを始めるんですよ、でそれが当時の某国会議員を風刺したっていうですね。あのネッシーを捕まえに行った今都知事やってる方ですか？
あ、
うん、別に穏やかに暮らしてる怪獣さん、そうですね、
はい、海洋の季節、
はい、はい、うん、の、 あの風刺らしい、
ね、あ、そうなんですか。それ見な、
穏やかに生きてる怪獣をなんでそんなにいじめるんだみたいですね、うん、だウルトラマンと地球人と怪獣が共生する話で、
うん、
唯一あの共生できたのがその話なんです。完成人っていうそのオルフィーっておとなしい音楽が好きな怪獣を、うん、あの策略を使って暴れさせて地球人と喧嘩させるっていうですね、まさに共産主義者の再表性のテーゼみたいなことをやるんですけど、ウルトラマン太郎がそれを見破るっていうですね。
素晴らしいですね。
だからあの現実の大日本帝国が再表性のテーゼでやられまくったわけじゃないですか、うんうん、はい、最大の友好国とアメリカと戦わされたりとか、それを打ち破っていくっていうですね、やたらと元気な時の、ただしあの頭がお花畑になってる時代の話ですね、太郎っていうのは。
ちょうどあれですよね、73年ですから田中角栄がもう失脚し、
まだ内閣
になって
ます。
まだ
内閣になってますね。太郎の時はずっと田中内閣ですね。
そうですか、そうです
か、はい、だからあの怪獣と一緒餅つきしてるってですね。で新潟の米が好きなんですね、もちろん
って。
へえ、すごく異常になんかこう
地元感漂う、新潟の米美味しいっていうのと東京大空襲 あの写真が被るっていうですね。餅を落としていくんですけど、それと東京大空襲が被るっていうですね、シュールすぎて何をやりたいのか分かんない演出をやってたりとかですね。あとあの隊員の北島隊員っていうのの幼馴染のマリって女の子はですね、子供の通りになんか偉人さんに連れられて行っちゃったっていう赤い靴履いてたっていう話なんですよ、それは実はあの宇宙人に拉致されてたっていう。
あ、アブダクション、
はい、
めっちゃ
で、しかも怪獣爆弾として地球によこされたっていうですね、とんでもないような話がいっぱいあってですね。
そうですか。
でその、 あの川に浮かんでる女の子の赤い靴をひたすら北島隊員が最後の場面で射撃し続けるってですね。
なんか柘植義治みたいな感じ
ですね。ものすごく切ない、ひたすら撃ち続ける、雑踏ガン出てもう撃って撃って撃ちまくって、赤い靴が川に沈むまで撃つっていう。
横浜の鳩場じゃないん
だ。じゃないんです。
実は川なんだ。
偉人さんの正体はもうね、あの宇宙人だ。宇宙人
アブダクション、
うん、しかもその宇宙人はあの音がめもなくのうのうと生きてるってい
う
ですね。何の救いもない話が一話だけ太郎であるんですけど、
ね、
だから大体ウルトラマン太郎って怪獣を宇宙に持っていくみたいなですね。
ああ、
だから強制は無理だっていうですね、だから結構あの人間食べる怪獣って出てきますね、グロテスクな描写も意外と多いんですよ、でたらめな中にも。で最後はあのウルトラマンの力を頼らないように、あの篠田三郎が人間の力だけでバルキリー星人を倒すっていうですね、まあ、最後あの石油コンビナートを爆破してその炎の中包んでですね、倒すっていう大惨事になるんですけど、人間には知恵と勇気があるって言ってですね。
なるほど、はあ、じゃあ余裕レオに
第2期最後のウルトラマンレオですね。
レオ
これちょっともうウルトラマンが全然ウルトラマンじゃない異色の作品なんです、
ね、あのでもこれ先生が一番ね一番多く書いてる、
ね、
だから僕も重点的に見たんですけど、
じゃあちょっと話数に即して解説していくと、
は
い、
3、4見ます、
ね、だ1話2話が前後編なんで、はい、3、4話がまあ本編の始まりなんですね、はい、これあのツルク星人っていうの通り魔なんですね。
あ、
不死家庭なんですよ主人公の、はいはい、ウルトラマン寮が下宿先してる先の男の子と小学生の男の子女の子がいて、 で父子家庭で、すごい仲がいい3人親子だったのが、ある日突然通り魔宇宙人にお父さん八つ咲きにされるってですね、
なんかバーンって飛ぶやつですよね。
でそれで徹少年が死体の残虐さに思わず引いてしまって、お父さんってすがりつけないっていうですね、子どもの心にこれ以上ないほどトラウマを植え付けるですねとんでもない話から始まるんですね実質的に。で毎回そういう通り魔宇宙人でもうほとんど目的ないですよ、レオの敵って、でそれでレオは負けるんです毎回、でウルトラセブンがマグマ星人とギラス兄弟って双子怪獣ボコボコ負けてしまって1話で変身できなくなったんで、レオ君が代わりに守ってくれって言って、でレオを特訓で鍛えてやっつけるというですね。
アストラってやつがなんか鍵盗む話ってレオでしたっけ、
レオですね、弟ですね、ですレオの弟ですね、だからレオって実は難民なんですよ。
え、そうなんですか。
ウルトラ6兄弟、タロウまでの6兄弟は義兄弟ですけど、ウルトラの星出身なんですね、レオっていうのは M78 の前の L77 世の出身です。
そうなんですか。
ちなみに K76 世って最近できたらしいんですけど、
そうなんですか、
はい、まあ、それはさておき、その L77 世の王子だったんです。レオとアストラ双子の王子だったんです。ある日突然マグマ星人に侵略されて、星が爆破されたんで地球に亡命してきたんです。
なるほど
そこに亡命先のところで恋人もできて幸せに暮らしてたんです。
そういうことか。
そしたらマグマ星人がやってきたんで、復讐しようと思ったら復讐のためじゃなくて、今自分が暮らしている大事な人のために戦うんだっていうですね。でマグマ星人はその32話でやってきて、で31話かな、でやってきてただのストーカーになってたというですね。
何に対する？
ローランっていう鶴の怪獣にすごい変態趣味が鶴をストーカーしてるってですね、よくわかんない変質者になって帰ってきて、それやっつけて、復讐の話ではなくなるんですね、今日は。
38から結構見たんですけど、38って何でしたっけ？
いや、ババルー星人ですね、同じ着ぐるみ使ったんですけどね。ちなみに15話ってすごいですよ。
15話、
ウルトラマンレオが恋人の浮気を知って疑って逆上するっていうですね。
ラブコメ？
全然ラブコメじゃなくて人がバンバン死んでるんです。
円盤怪獣シリーズでした
っけ？はい、それ40話からですね。
そうですね。それでなんか男の子が、動物を可愛がってる男の子がなんか、すごい共感しましたけど、
大体そういうね、善意をかけた子供がみんな裏切られる
って話ですよ。裏切られるんですよ。
そう
なんか円盤をなんか大丈夫だからなとか言ってるんですけど、円盤になんか取り込まれるんです
よ。実は怪獣だったとか。そのさっきお父さんを通り魔に殺されたトール少年が、彼女ができちゃうんですね、小学生のくせに。実はそいつが怪獣だったって。
小学生のくせに彼女ができちゃうのが怪獣。
怪獣で敵が怪獣っていう敵の怪獣だったって情け容赦なくウルトラマンレオがやっつけちゃうっていう。でももうレオむちゃくちゃな話多いですよね。通り魔が結構多いですからね。
通り魔、
ここで見せたら3、4、6、10って10 13、15ってこれ全部通り魔ですから、
それは何年代の？
昭和
49年ですね。昭和なぜか毎回通り魔って毎回榊原生徒が出てくるみたいな、そんな話なんですね。
当時は内閣でいうと三角大福
のあたりですね。三
木内閣、なんかそんなすさんだ世の中でしたっけ。
石油ショック、
石油ショック、
石油ショックか。田中内閣の列島改造がはじけちゃう。
はじけちゃう。
で石油ショックで怪獣のぬいぐるみ凝ったの作れなくなっちゃったんで、そういう人間ドラマになっちゃって、
使い回しをしたり
とか、使い回しもできなくなっちゃ
う。もうできない。
で人間ドラマ
になっちゃう。だからなんかちょっとだけチャッチくなったん
です。てるてる坊主そのもののノーバとかですね、そういうの出てきちゃうんですね。
そういう理由があったんですね。そうなんで、クラゲちゃんみたいな見え
ます。そう、円盤生物って要するに円盤なんですよ。円盤が怪獣になったんですよ。だから着ぐるみ役者一人使わなくていいみたいなそういう裏事情も
削減する。
面白いですね。
で隊員がなんかみんな殺されちゃうっていうですね、毎回のように。
その度に新しい隊員を
補充しては殺されるってもうそんな。でウルトラマンレオは恋人の浮気を疑って殺されて、それで逆上してるんで仲間の隊員が殺されちゃうっていうですね、でしかもその浮気は全くの事実無根だったなんで浮気を疑ったかっていうと、その疑った相手が実はその女の人も、もう天涯孤独の繊細孤児みたいな人で、自分の故郷の唯一 の, 同居の人だった。なんて凝ったっていうですね。
救いがない感じです。
何の救いもないようなですね。それでも強く生きろっていうですね、無茶な作品。
でも円谷監督やっぱりすごいなと、監督じゃないですね、特撮の人ですけど、前編通して、ウルトラマンからレオまで、こうかいつまんで僕も DVD 見ましたけれども、特撮技術ってすごいですね、当時の。
そうですね、本
当今見てもそんなにこう、うん、まあもちろん CG じゃないですけれども、うん、爆発とか津波とか洪水とかね、なんか結構面白いですよね。
でウルトラマンレオって格闘ブルースリーブームの影響を受けて、ね、結構あの格闘シーンが多いですね、うん、だから拳の生の痛みがすごい伝わってくるんですよね、うん、延々5分ぐらい空手道場であの少年に化けた怪獣と戦うみたいですね、うん、延々空手で戦ってるとかですね。
あのでも僕ウルトラマンシリーズ全編通して思ったんですけど、なんか子供が通報するじゃないですか、はい、科学特捜隊で、ええ、よくあれ本気で信じるなと思います。
一応来なきゃいけないですから、ね、一応そういうのが頻発する時代ですしね。いきなりあれだけ来たら信じないですけどね、うん、あでさっきの38、39話ですか、はい、ウルトラ兄弟とウルトラマンレオが本気で殺し合いやってるっていうすごい回ですね。
そうですよね、
血みどろの、
血みどろに本気で殺し合いやってるんです、ね、うん、バブル星人ってやつがあのレオの弟のアストラに化けて、うん、ウルトラの星の一番大事なウルトラキーっていうのを盗んじゃう。
動力源みたいになってるやつですね。
でウルトラの星の軌道がずれて地球に向かって直進していくんですよ。
しかもちょっと天文学的にはありえないですけどね。ちょっ
とどんだけ速いんだって。300万光年晴れたところから直進してくる。
そう、300万万年かかるでしょうって光の速さでも。
そうそうそう。
いよいよ
光の速さを超えた。
あの話はあの真面目にそういうことを言い出した。キリがないツッコミどころ満載なんで、そこは言わない約束ということです。そもそももうちょっと警備真面目にやれよと。
本当ですよ。
いろんな話があるんですが、そこはさておき神話なんでさておいていいんです。
神話の世界ですからね。うん、
はい。
でそれであの弟を守るんだって言ってレオがウルトラ兄弟と本気で殺し合いやってリンチされて重傷になるってですね、
うんうんうん、しかも弟守るんですよ、なんかやめろって
ウルトラ兄弟合体構成を食らって重傷を負ってしまう、
合体構成、
そうそうそう、3人のウルトラマンとジャックとエースと3人が本気で撃つってですね、
は
あ、レオもレオで本気でエースを殺そうとするってですね、うん、
なんかそう
ですね、で重傷を負ってその恋人の桃子さんがですね、うん、もう私は地球が滅んでも、もう大鳥さんっていう、まあ、レオの本名ですね、うん、大鳥さんのそばにいるんだみたいな泣けるシーンって翌週空襲で死ぬっていうですね、もうとんでもないです。でその回にあのウルトラマンレオのとがアストラを助け出して、うん、あアストラ実はこんなところに閉じ込められていたのかって言って、うん、ババルー星人の陰謀を打ち砕いて、うん、地球とウルトラの星はぶつからずによかった、うん、地球人の中にあのウルトラの星を爆破しようとするやつもいて、やっぱりウルトラセブンが悩んじゃう、うん、いやあれ本当はウルトラの星なのそれは言えないみたいな、
結構キューッとくるんですよ。
でウルトラ兄弟にレオ・アストラが入れてもらった翌週に恋人は死ぬわトール少年の妹のカオルちゃんも死ぬわ、
はい、
後輩の野村君も死ぬわ、うん、マックは全滅するわって、
はい、その時おいくつくらいでした？ご覧
2歳です再放送で見てます、ね、
そうです、
はい、再放送が DVD ですね、ビデオかもしれない。
子供って受け入れられるんだね、そういういろんな。
多分受け入れてないと思います。ウルトラシリーズそれで終わりましたんで。
あ、そう
です。でこれでもう最後だと思ってやけくそな作品ばっか作ってるんですよ、最後の4話、なんかウルトラマンほとんど関係なく、あのカメラマンとして成功したいからあの昔の恋人を捨てたやつが出てきて、で個展開いたらその昔の恋人が子供ができてて他の人と結婚してできてて、で敵の円盤生物が出てきて、なんかそのビルに閉じ込められたから助けようって言って、でカメラマンのあんちゃんは助けて死んじゃうっていうですね、
ちょっと純愛物みたいな、
子供番組でやる必要ないですよ。
レオってあんまり人気なかったんですか？
もうこんな話誰が見た
いや今見たらなんか面白いですよ、
ね、めちゃくちゃ面白いですけど、毎回通り魔が出てきて特訓やって勝ってハッピーエンドもどきみたいな話嫌ですよね。
でも一番熱がこもってますよね。レオ
いや今にあったんですよ。ウルトラマンって結構再放送で見るといいんですよ。後が分かってるから見られるってあれ、これ一体どこに行くんだろうみたいな話多いんですよ。
あのレオの次ってどうなったんですか？
あの80まで5年間
長くなっちゃう。またブランクがある。でガンダムとゼータみたいな
感じ。みたいな感じですね。うん、でレオの最後がすごくて、実は最終回の最後の2話がすごくて、最後の1話前にウルトラマンレオってあの生きたまま八つ裂きにされる。蟹江圭三演じる成人ブニョにですね、だから下宿先のおばちゃんを人質に取られて、あのわざと生きたままあの横切りで体中バラバラされちゃうって。でなんでそこで動揺して負けてしまったかというと、人質に取られた以外に下宿先のお姉ちゃんがウルトラマンレオがいるからは地球が攻められるんだよ、レオがいなくなってくれたらいいのにって心が
痛むみたいな、
そういう悲しい一言を言ってしまう。
それを気に病んで、
気に病んでるところで負けてしまうってですね、うん、だからウルトラマンレオは憲法9条負けたんですよ、
う なるほど。
実は憲法9条の浸透によってもやったら、ウルトラセブンの時強いじゃないですか。
そうですね、
物理的に後のシリーズの方が強いんですよ、うん、で桐山隊長がなんで強いかってもう強靭な精神力ですよね、うん、疑わしきは滅ぼせって理由は後から考えようって、ね、絶対あの人はあのイギリス海軍出身だと思うんですけど桐山隊長それがだんだんあの住民運動とか対処しなきゃいけないという間接侵略が入ってきて、国民の防衛意識が弱くなってくるんですね。で最後の最後にその下宿屋の姉ちゃんの奈良藤子って当時の美人女優があの憲法9条思想万世みたいなことを言い出して、
自衛隊がいるからダメなんだみたいな、
そうそうそう、自衛隊出ていけ、自衛隊廃止しろみたいなことを言われて、命がけで戦ってるのなんだって、それはねこの番組見てる自衛官になりますよね。
じゃあウルトラマン結局あの怪獣に負けたんではなく憲法9条
負けた、憲法9条負けたんです。でそこで最後の希望が最終回なんです。あの子役で下宿屋 の小学生の子供で杉田薫がいるんですよ、うんうんうん、あで敵の黒幕のブラック司令に杉田薫とその徹君がですね、以下子供たちが立ち向かっていって、うん、あの命の源である水晶玉を奪っちゃう、うん、そして泡になって死んじゃうんです。あ
こういう綺麗なやつですね。
でもう子供たちが自分であの未来を切り開いた、敵を倒したって言ってウルトラマリオは去っていくんです。
うん、ハッピーエンド、
ハッピーエンド、もう自主防衛で終わるんです。憲法9条に勝つには子供たちが自分の国を自分で守るんだと、うん、でウルトラセブンの最後でもあのウルトラセブン過労死する中で桐山隊長が、うん、あの地球は我々人類自らの手で守り抜かねばならないんだと、で毎回最終回はあの地球人が自主防衛する話で終わるんですと、うん、ほう
素晴らしいですね、
うん、じゃあ前編通してそういうことを伝えたかったんですか、うん、
ですよ。ところが5年後の80の1話で、うん、あの怪獣も出てこない宇宙人も攻めてこないんで、うん、隊員たちはテレビゲームに興じてるっていうですね、平和ボケしてる
という。それはあれですか、中曽根
内閣、中曽根内閣の中曽根内閣の防衛式ですね、鈴木内閣、中曽根内閣の防衛式なんですね。はあ、まさに平和ボケしてしまう
という、安保忠則みたいな、
安保忠則不沈空母ってかっこいいこと言ってらいいって、本当のスペースマミーって宇宙空母出てくるんですね。あそう、空母持っちゃうんですよ、チームが。でもあんまり使わないんですよ、っていう話になっちゃうんですね。
いやなんか素晴らしい、分かりやすいような感じ
が、見てないけども見た気持ちになります
ね実際見ると面白いですよね。
そうですね。なんかでエイティがまあそんな感じで、もう金八先生みたいな話やろうとするんですね。
熱血なんですか。
熱血の、やっぱり憲法9条負けちゃうんですね。戦後民主主義に負けちゃう話になっちゃう。子供ウルトラマンエイティがあの桜ヶ丘中学校であの先生やってるんですよ、うん、でそこの中1の少年があの緑ちゃんっていうのを失恋したら、その怨念が怪獣法になっちゃうとかですね。う
もう怨念が
失恋、中1生の怨念が怪獣になって街を壊し回るんですね。でそれがあの2004年のウルトラマンメビウスで同窓会やってるんですよ。でまたその法って怪獣が出てきて、お前またやったんじゃないか、いや最近あの若い嫁さんもらって再婚したんでそんなことねえよみたいなですねでその同窓会やるっていうのが、少子化でその桜ヶ丘中学校が廃校になるんでみんな集まろうって、うん、
それもまた社会を反映してますね。
であの2学期まで、うん、あの大和先生いなかったけど実はウルトラマンだと思うんだみたいな、うん、でただひたすら同窓会やるって話なんです。
へえ、なるほど。
ひたすらあの1話かけて、
ひたすら同窓会
1話かけてあのエイティの同窓会やってるっていう。
当時何年代ですか。
2004年に。だから平成の子供たちエイティ知らないんですよ。当時見てた子供たちのためだけにやってるんですね、同窓会を。
2、3年前にラブアゲインって同窓会のドラマ流行りましたよね。
知らないです。
あ、知らない。そっか、
ありましたけど、そっちの方向じゃなくて、あのウルトラマイティってあの地球防衛が忙しくなるんで学校の先生辞めちゃうんですよ、うん、で同窓会に来れないです、エイティは。私あの生徒の面倒最後まで見れなかったから行く資格がないって言って、ウルトラマンビウスがいやそんなこと言わないで出てあげてくださいって主人公ただ説得するだけ主人公なのに
それウルトラマンでやる必要ない
で、あの屋上に立ってウルトラマン相手に向かって、うん、先生のおかげで登校拒否になって母校で先生やってますとかいや実家のスーパー継ぎましたとか、
人間ドラマ、
子供三児の母やってますとか言って仰げば尊し歌ってたら長谷川初則の姿になって同窓会現れてくれるって、へすごいいい話なんですけど、見てない人にとってはどうでもいい話ですよね
いやあのそのまあ70年代までのウルトラマンシリーズとこうザーッと来ましたけれども、その最近のね、うん、 ここ今やってるやつとか、まあ、今やってるんですか。
まあ、映画版でやってますけど、ね、で平成はまあ別シリーズらしいですね。
平成はもうこの世界観関係ないですか。
パラレルワールドの話らしいですね。あ、そうなんですか。ただあの当時の見てたスタッフが作ってるんで、あ、エースが好きな人が作ってんだなとか、レオが好きな人が作ってんだなみたいな。
あ、じゃあガンダムシードみたいなもんですね。
そうですね。ナナネクサスってレオが好きなスタッフが明らかに作ってらしい。ウルトラマン嫌いな人はネクサスから入るのいいかもしれないですね。サイさんの中でウルトラシリーズ唯一あの打ち切りになってしまったっていう。
あ、そうなんですか。
はい、深夜31時30分の番組って言われてるんですね。金曜深夜31時30分で、土曜7時半にこんなホラーなんで見せるんだみたいな。
ホラーなんですか。
ホラーなんホラー番組朝7時半からやってた。
土曜スプラッター的な、は
い、ひたすらトラウマだけを植え付ける。一応の最初はメインブラックみたいな入りなんですけど、あと延々ツークールホラーっていうですね。
それは面白そう。
本当に面白そうと思ってますか。
そう、愛内里奈のあのプロモでやってんのかなみたいなエンディングで、その妹分の三草美香、
名前を知ってる。
そう、三草優香って妹分の人が主題、エンディング歌ってんですけど、これプロモかと思ったらストーリーそのまんま反映してたっていうことが13話でわかるみたいですね。
あ、そうなんですか。
みたいな、すごい音楽好きでウルトラマンあんまり好きじゃなくてアメリカ映画とか得意な人にはネクサスはいいですね。
そうですか。
でそれであの、まあ、ネクサスの次のマックスっていうので、うん、やっぱりウルトラマンとかウルトラセブン見てた人に向けて歴史を大事にすればウケるんじゃないかってことのつぶらやが気づいたんですよ。
あ、ターンみたいな感じ。
そうだ、ゼットンとかエレキングとか出したらウケちゃったんで。
なるほど。
昔の作品のオマージュやったらウケちゃった。でそれで本編、平成唯一の本編がメビウスなんですよ。
なるほど。
これが実はウルトラマンが弱い、うん、だからあの弱い物資を小泉内閣が助けるみたいですね。もう自前で戦費を調達できないで日本お金出してよとか、うん、イージス艦インドをよこしてよみたいですね、うん、でそれまでのシリーズってウルトラマンって正体明かしたらウルトラの星に帰らなきゃいけないんですよ。ところがメビウスの場合はですね、帰らなくていいんです。
あ、そうなんですか。
だってあの頼りにしませんもん、地球人が。メビウス弱くて、うん、毎回4話に1回ぐらい最終回みたいな話があって、うん、もうこれが最後の戦いだって立ち向かってかすり傷一つつけられないとかですね、うん、お前何弱いくせにかっこつけてんだよみたいに言われてしまうみたいですね、
うん、なるほど。10秒びっくりした。残り10秒って出たから
びっくりしました。
終わりか。違いましたね。はい。うん、いや、あの非常に濃いなんかオタトークというか。
そうですね。でも古谷くんも結構知らなかった。
いや、僕ね特撮は弱くてですね。先生の宿題によってようやくぼちぼち見始めたっていう感じなんですけど、でも面白いですよ、本当に。
うんうん、まあ、こういうひねくれた見方をする人もいますね。普通に楽しんでいただくと多分子供の時だけで終わると思うんですけど、
そうです
ね、あの全シリーズ見たかのようななんか満足感がありますよ ね。
でもなんかこう60年代70年代の高度成長の、うん、まあただなんかとそのちょっと後ぐらいのなんか社会っていうか、うん、日本社会っていうのがなんかすごくねよくあのやっぱり見受けられるというかね、車一つにしたって、家の中一つにしたってやっぱりその当時の時代なんで、へえこういう感じだったんだっていう感じで、ただ題材がほらやっぱりそのまあ一応未来の世界ですよね、あれ90年でしたっけ、そのぐらいの話なんで、一応まあ脚本は今日的なんで非常に面白いんですよね。だから非常になんか大人が見ても面白いかなっていう気はしますよね。うん、
でもウルトラマンは要するにアメリカ
とみんな思ってるんですけど、実は帝国陸海軍、
帝国陸海軍、
自分の命を捨ててでも誰かのために戦って死ぬっていうですね。
あれだからヒーロー
なんです。そもそものなんで地球を助けるんですか、あれ。あ、追ってくるんですね。
それぞれ理由が違うんですね。
ああウルトラマンは確かあの、
ぶつかっちゃうんですね、地球人のハエタと。でそこで見捨てて帰りゃいいものを、うん、もうかわいそうだから命を預けようみたいですね、なっちゃうんですね。ウルトラセブンはあの登山をしてた時に、うん、あの地球人があの仲間を救うためにザイル切っちゃうんですね、はい、自分死んで助けようと、うん、それに感動するんですね。
あ、
で帰ってきたウルトラマンは少年と子供を助けようとして炎の中に飛び込んだ青年に感動して、うん、あの助けると。
なんかそのなんかすごいですね、その義に感動して、その
でそれが大抵が、うん、あの見ず知らずの人たちなんです、うん、
でもそのウルトラマン自体のその 人間性みたいな部分っていうのはあんまりこう
全部もちろんそういう見方もできて、実は人間ドラマなんですよね、うん、でウルトラマンとその変身する地球人が同一人物の場合もあれば違う場合もある、うん、ウルトラマンが地球人になってる場合もあれば、うん、地球人と魂が一体化しちゃう場合もあるんです、
ね、じゃあいわゆる全能の神的な書き方ともまた違う、うん、
だからむしろギリシャ神話に近いと、だからウルトラマンってギリシャ彫刻をモチーフにしてるらしいですね、
うんうん、仏像と、あ、そうなんですか、
仏像とギリシャ彫刻をモチーフにしててシンメトリーじゃないですか、それをスペシウム光線で崩すっていう日本的なところを入れるっていう、うん、でこの十字はあの手裏剣でありプラスとマイナスらしい、
うん、へー深いですね、面白い、これシュワッチ、
シュワッチ、
シュワッチ、
はい、あでもウルトラマンってあれですよね、一応吹き替えでしゃべりますよね、ウルトラ同士でなんか
こうという時もありますし、時もある、
なんかしゃべんない時もあるんですか、
で神として人間に語りかける時もあるし、
う
ん、
あう
ん、テレパシーで話しかける時もあるし、太郎はちょっと曖昧ですよね、
曖昧、
レオなんて完全に同一人物ですから、ね、うん、難民ですもんね、だからベトナム戦争終わりかけの時ですもん
ね、あ、なるほど、
だからあの親日的な国の人、台湾とか満州とかベトナムとかの人が、うん、あの日本を助けるっていう、うん、でも憲法9条で追い出されるって
、な
るほど、そういう話なんですね、
なるほど、
だからむしろ日本人じゃない人たちの方が日本人らしくて、うん、で地球人である日本人が日本人らしさをどんどん失っていくみたいな話でもあるんですね、
うん、あ深いですね、
なるほど、うん、ブラジルの話につなげていただいて、
本当そうなんですよ、
あのちょっと残り少なくなってきたんですけど、はい、そしてこの本の話もちょっと
そうなんですね、でこれはあのこの本ウルトラシリーズでこの本で言うと、うん、ウルトラマンのその岸内閣でアイゼンハワーですよね、はいはいはい、でアイゼンハワーっていうのはものすごくもうブッシュのネオコンなんかお話にならないぐらいやりたい放題で、はい、ソ連と組んでイギリスとフランスを中東から蹴散らしちゃえとか、はいはい、もう2つの世界大戦と他にもう1個ぐらい片手まで小国ぶっ潰せるやとか、あのミッションインポッシブルの世界ですね、アメリカに逆らう国はスパイを送り込んで国ごと転覆させようとか、そういうやりたい放題の世界の人なんですよ、だからウルトラマン在日米軍じゃないんですよ、
なるほど、
うん、だから無心の心が全くないじゃないですか、アメリカはアメリカの国益のためだって、アメリカってスーパーマンが典型ですけど、アメリカ市民として戦うんですよ、絶対に国益とか市民としての権利義務なんですよ、日本人の感性とは違うんですよ、いきなり国境とか飛び越えちゃうじゃないですか、そうですね、藩とか飛び越えて日本ってなる、でそれがこの神話の世界になっちゃうと、あの地球のためになっちゃうんですね、宇宙のためになっちゃうって飛び越えちゃうですね、
確かにそうですね、
だ本当に大日本帝国の人って普通だったら家に帰りたいのに、目の前にいるインドネシアとかビルマのために戦って死んじゃうわけじゃないですか、
あ、戦国自衛隊に似てませんか、
戦国自衛隊はちょっとあれは違って、
ちょっと違
います、ね、あの戦えない軍隊である自衛隊を戦ってもいい戦国時代を送り込むっていうストレス解消の、
まあ確かにそうです
けど、あれは全然違うコンセプ
トなんです、その中でただその中であの現地に共感して残るやつとか言うじゃないですか、うん、あの辺ちょっとなんか
微妙にあれですよね、
ちょっとねあるような、
じゃあそれは多分あの7人の侍がモチーフですね、
なるほどなるほど、
元を言えば、
あ、そうですね、
あれは金で雇われた傭兵ですから、
ね、
でまあ、ウルトラセブンあたりの池田内閣はケネディですよね、別にケネディいらないみたいな、うんうん、話ですよね、うん、であの帰ってきたウルトラマンあたりになるとジョンソン、エースになるとニクソンみたいな感じで、うん、でだんだんアメリカがあのベトナム戦争で苦しんできて、うん、でアメリカのダメな部分もどんどん見えてきて、うん、全然アメリカなんて正義の国でも何でもないじゃないかと、うん、ますますあのアメリカとウルトラマンが違うものになっていくっていう話ですね、うんうん、で最後あの太郎レオあたりになるとフォードで、日本もアメリカもどっちも弱くなっていく時代ですね、エイティの時のレーガンっていうのはもうとにかくもう一回頑張ろうって、やる時はやるっていう時代ですよね、でブッシュの時はまあメビウスで小泉内閣の理想系ですね、結局小泉内閣そこまでいけなかったですけど、日本人が防衛意識取り戻さなかったんで、みたいな読み方をこれでしていただけると、ちょっと難しい読み方ですけどね
ウルトラマンの話はないですよね、
ウルトラマンの話は全く出ません今日はこの本の宣伝に来たと思ったら、まさかウルトラマンの話をすると本当にするとは思わなかったんで
してしまいましたけれど、
とにかくあのウルトラマン言うと憲法球場どっちが強いかってですね、
なるほどね、
本当にあの日本人の古き良きあの精神性ですね、それ昔の作品見るとよく残ってますよね、風景なんかでも、
確かにね、そうですね、あのおっしゃる通りウルトラマンがこう無視というかね、無欲で遠い星から星というかウルトラの星からね来てるっていうのは、まあ、僕なんてあこれ在日米軍なのかなと思いましたけど、もう大日本帝国ですよね、
そうなんです、だから帝国陸海軍復活って言ってるんですよね、
うん、 なるほど。
でそれは帝国陸海軍昭和の末期はもう本当上の方は腐っちゃいましたね、うん、でも本当末端の兵士たちがいかにすごかったかっていうですね、
うんうんうん、なるほどね。いやでもなかなか先生はあれですか、ウルトラシリーズ以外の特撮っていうのは何か好きなのあるんですか。
いやウルトラシリーズ以外でも、ね、恋愛戦隊ジェットマンとかですね、いや超人戦隊ジェットマンがいるんですけど、うん、あの敵味方入り乱れて七角関係の恋愛やってるってですね、
それは何なんですか。
それはラブコメ、
ラブコメですね。ああの戦隊ものでも視聴率下がったんでもうやめようと思ったら、じゃあ戦隊同士の中で三角関係の恋愛描いちゃうそしたら敵も入り乱れ、敵の方も三角関係になっちゃって、最終的に七角関係になって、で敵の幹部を敵の首領を倒すためにジェットマンが協力したりとかですね、そういう話するんですね。で負けた敵の幹部が精神病院に送られるっていうかですね。
男女7人秋物語とかその辺の
どっちかといえば夏に近い
かもしれない。あ夏
もそうです。微妙な違いで自分でも適当に言ってるだけなの気にしないです今の、
は
い、
敵と恋愛関係になるような感じなんですか。
あの敵の女幹部がレッドの元恋人の、それを敵の男幹部が奪っていった。でロボットが恋しちゃうとかですね、
あのマクロス愛を覚えていますとかではね、なんか敵とちょっと恋仲になる感じもありましたけど、はい、それはとまた違うんですかね。
また違って
バブルの香りを感じますね。
もうちょうど終わった頃、1991年の作品なんで、なんで91って覚えているかっていうと、レッドのジャンプが1991なんですね、書いてあるんですね、覚えやすい。
なるほどなるほど、へえそうですか。
はい、
いやじゃあちょっと次はガンダムで例える日本の防衛政策とか無理です
か、ね、あちょっとアニメの話なんで、はい、
そこの差があんまり分かんないんだけど、
いやこれはですね、
すごい大きな隔たりがあるんですね、
はい、一連衆と日蓮召集ぐらい違うんです。
そうなんですか、
はい、違うんですか。違
います
か。
それは大変なことですね。
そうですか、
はい、知らない人から見るとどっちも同じような気がする。そ
う
そ
う、どうなんですか、アニメと特撮って。でもまあ日本のすごいね文化のあれですし、うん、特撮なんか円谷さんなんていうのは戦時中にあの、うん、真珠湾攻撃のあれとかで特撮の映画あのね、
そうそう
技術をやってました
ね。何も教えてくれないです。新聞記事と想像だけ作ったら、誰が極秘情報を漏らしたんだというぐらい、ハワイとマレーの戦闘シーンを再現してしまったって映画作ってしまって、
だから戦前戦中から活躍してたのが戦後にその、まあ、商業的な特撮のウルトラマンとかに、まあ、ゴジラもそうでしょうけど、それになっていったっていうの歴史があるんですよね、やっぱり、戦前戦中からやってるんですよ実は。それはその戦中はその軍事プロパガンダとか的なことをやってましたけど、
はい、
実はそうなんですよね。アニメもそうなんですよね。
ということで、なんかそろそろ締めてくださいというフリップがさっきから出てるんですが、
はい、そうですね。じゃあ、あの、まあ、まあ大体でいいということなんですけども、はい、いやでも非常にこう興味深いお話で、あのどうでした、サリさん。
あのいや、なんか今話聞いてて、じゃあ円谷プロさんを、はい、なんか日本の自衛隊のなんか、ね、特殊機関みたいにして、はい、なんか実際の戦術とか、はい、こうやるときに。はい、特撮で作って、
はい、
研修ビデオとか作ったらいいのかな、
まあ、自衛隊協力ですから
ね。ウルトラセブンなんて全自衛官必読ですよね。
必読
もう桐山隊長を習ってもらっちゃ困るんで、ソガ隊員みたいなですね本当はあのウルトラセブンのソガ隊員ってすごい真面目ないいやつがいてですね、もういい人の鏡みたいな人が全自衛官ですね本当にこの人たちを生かせるのは桐山隊長しかいないっていうオチでよろしいでしょうか。
はい、
それオチでいいですか。
もうとにかく日本は日本人自らの手で守り抜かねばならないと、
はい、
それがウルトラシリーズのメッセージですね。
そうですね、
はいはい、ウルトラシリーズ永遠に永遠なれ
ですね。なれ、はい、
自主防衛でございますということで、今日は、戦後防衛政策とウルトラマン、さらにこの緊張ですね、
嘘だらけの日米近現代史
これもう一回来ていただいた方がいいかもしれないですね。
全然ちょっと紹介できませんでした。
この人は巻き上げてください。近日呼んでください、
ぜひ、は
い、
これは、いつは発売されてます
か。9月1日もされてます、はいはい、おかげさまでサンズリ行きましたんで、
素晴らしいです、はい、おめでとうございます。捜査新書からね、そだらけの日米近現代史、これは満先生でございます、はい、ということでちょっと今日は、はい、ウルトラマンと防衛政策ということでしたが、はい、先生また近々
よろしくお願いします。
非常に近いうちに
不走者から怒られてしまう公文社の時の真面目さぶりとどうエディングしてこの差があるんだって抗議が大変なんで、はい、いや今日さやさんが怒らないかなと思って結構心配してたら意外に喜んでくれたんで、さやさんにも
満足感が、
さやさんにも上がるウルトラシリーズ話ということだったんで、コンセプト
は、ありがとうございます。
で紅山充先生でした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
来週は田中秀富先生がいらっしゃいます。よろしくお願いします。じゃあ、なかなか来週は経済、今週はウルトラマンということで、
はい、
ありがとうございました。
素晴らしい、ありがとうございました、はい。
またどうもよろしくお願いします。